トークラジオ第25回スタートです。ゴールデンウィークを皆さんはいかがお過ごしになっていますか？私はサービス業に従事しているものですから、この時期は逆に稼ぎ時でもあります。ですから天候に恵まれるのが一番いいことなんですが、前半は北海道でも雪が降ってみたり、東北も冷たい雨、後半になっても強風と雨でなかなか良いお天気になりませんね。天気といえば、天気予報でよく上空1500メートルにマイナス何十度の冷気が張り出してなんて言ってますよね。あれってなんでわかるんだろうって疑問に思いませんか？高さ1500メートルのビルなんて聞いたことないですもんね。あの東京スカイツリーでさえ高さ634メートル。そうそう、スカイツリーの高さはムサシって覚えるって話してましたっけね。まだ行ったことがないのですが、どんな景色なんでしょうね。混雑は少しは減ったんでしょうか。私は最寄り駅が東京スカイツリーに変わってしまったのが納得いかないんですよね。あそこは在原の成平、あるいは存在の在に原は原っぱの原、職業の業に平野の平ですけど、そこからいただいた成平橋という立派な駅名があったんですけどね。今はその立派な駅名が副駅名になっちゃって逆転してるんですよね。何でもかんでもどうしてそうなっちゃうんでしょう。またお話から脱線しちゃいましたね。で、高度1500メートルの気温を測る方法なんですけど、あれってラジオゾンデという機械を使っているそうです。何でもラジオゾンデは気圧、気温、湿度の気象要素を測定するセンサーを搭載して、測定した情報を送信するための無線送信機を備えた気象観測機だそうです。温度計と湿度計はこのラジオゾンデから突き出たアームに取り付けられていて、発泡スチロールとかプラスチックの収容箱でできているラジオゾンデの本体、ここに気圧計や無線送信機、電池なんかが入っているそうです。気象庁はラジオゾンデをゴム気球に吊るしてあげて、地上から高度約30キロ、高度約30キロですって、そこの高さまでのね、気圧や気温、湿度、風向き、風速なんかのね、大気の状態を観測しているそうです。風向きや風速はこのラジオゾンデを吊り下げた気球が流されていく様子から測定することができるそうです。じゃあ観測を終えたラジオゾンデってどうなるんでしょう。これは何でもパラシュートによってゆっくり降りてくるそうです。うまくね、海の方に落ちるようになってるみたいですけども、でも地上に落ちてくるときには警報も出るみたいです。で、このラジオゾンデによる高層気象観測、高い位置の気象観測なんですけど、実はこれ世界各地で毎日決まった時間があるそうです。日本は9時と21時に行われているらしくて、気象庁では全国16カ所の気象を測るところと、あと昭和基地、南極の昭和基地で実施しているそうです。このほかね、海洋気象観測船という船でもラジオゾンデによる観測を行っているみたいです。昔はね、こんな気球を使わずにタコも使っていたようなんですけども、今これがあるおかげでね、気候変動、地球環境の監視、あと航空機の運航管理などもね、こういうデータで調べられるようになってるんですけども、すっかり最近は天気予報も当たるようになったななんて思っていたら、こんな人知れない苦労があったんですね。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてバイクのスキルはビギナーのままという私黒学が、 普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。ゴールデンウィークはどこにも行けなかったけど、試乗会でハーレーを満喫したぞ。さて、先日のね、5月5日、東京は東小金井にあります小具自動車教習所でハーレーダビッドソン西東京が開催するゴーゴーデモライドという試乗会に行ってきましたので、そのご報告をしたいと思います。この小具自動車教習所、実は私が普通の二輪免許を取ったところでして、中央線東小金井駅から徒歩6分、西武多摩川線新小金井駅から徒歩7分とアクセスに非常に恵まれていて、当時府中市内のね、事業所に勤めていた私は閉めたとばかりに飛びついたんですけどね、武蔵境にね、実は東京車人、車人は車に人と書きますが、この武蔵境自動車教習所が徒歩5分にあったっていう笑い話もある自動車教習所でございます。さて、この小具自動車教習所、尾っぽの尾に久しいと書きますけどもね、ちょっと鉄道好きな方にはピンとくるとは思います。東京は北区、まあ、上野駅の近くにでもあるとイメージしていただくといいんですけどもね、北区の方に小具という土地がありまして、そこにですね、1930年、戦前ですよね、太平洋戦争の前に開所した東京で一番歴史のある自動車教習所だそうです。1965年、昭和40年の7月に今のね、小金井市に移転したようなんですが、その時に名前を変えずにね、オグっていう名前を付けております。さて、この試乗会、10時からね、12時まではハーレーの実技講習会、12時から13時までは軽食のおもてなし、13時から16時までが待ちに待った試乗会ということなんでね、まあ実技講習会はね、まあちょっと覗いたぐらいにして、昼ご飯をごちになって試乗会を楽しむかななんてね、お気軽な気持ちで参加してきました。で、11時少し前にね、受付を済ませるとですね、今日のお土産ということでね、渡されたのが5センチぐらいの円筒形の LED ライト、よくね売ってるじゃないですか、キーホルダーにもなるやつなんですけども、でこれがですね、色がなんと紫、あのね、甘いの糸田純じゃないですけどね、彼のハーレーじゃないんだからこの色ないでしょっていう感じなんですけども、ちょっとね、勘弁してよっていう感じで苦笑いをしました。で、まあそのお土産をもらって、テントの方へ行くと、まあ先にね、15名いるかいないかって感じで、皆さんね、おとなしく着席中で、何やってんだろうなーなんて思ったら、どうもね、引き起こし体験のようで、あの重いハーレーがね、軽々と起こしていました。本当これにはびっくりしましたね。私も実はもうちょっと早くて参加すればよかったかななんて思ったんですけども。でも参加したらね、腰がいてててててになると乗れなくなっちゃうんで、よかったかもしれませんけども。で、私もね、皆さんと一緒に着席して、さて、今度は何を教えてくれるのかななんて思ったんですけども。いきなりですね、その店長さんのような方が、じゃあこれから実技ということで実際乗っていただきましょう。自動車教習所ですから、コースには皆さんも苦手と思われる坂道発進と S 字コーナーもありますから気をつけてくださいね。なんてね。え？坂道発進？坂道発進？ハーレーで大丈夫なの？しかも S 字もあるの？え？あんなハンドル遠いのにと思って、もうものすごい冷や汗、もうね、坂道発進で遠足こいたらなんて恥ずかしいじゃないですか。それにね、 S 字でおっとっとっといなんて言うとね、ちょっと昔の苦い思い出も蘇ってきますから、どうなんだろうなと思ってたんですけど、でこれで、試乗車はね、じゃあ何が乗れるんだろうなと思ってパッと見てみたところですね、リストによるとですね、 FLHTCUTG、 なんだこれ、 FXSB、 FLHTKL、 全然わからないですね。このいうのがわかんないのが5台ぐらい書いてあって、あと XL1200X、 これはね多分48じゃないかなと浮かんだんですよ。次が XL883N、 これパパさんですよね。で XG750 だから、あ、これはストリートだろうなーなんて思ってね、大体のところは検討つけましたんで、で、こういうリスト言ってもしょうがないんでね、その都度ね、スタッフの方に車種を聞いて、乗ることにしました。で、一番最初乗ったのがですね、ローライダー。なぜかこれね、人気なくって、なぜかローライダー乗るといませんかなんて言ってたんでね、あ、じゃあはいはいはいなんて言って慌ててヘルメットかぶって手を挙げていったんですけど、で、ローライダー乗りました。まずギアをローに入れるんですけども、全然ねローに入れた感覚がないんです。普通ローに入れるとガコンとかなるじゃないですか。全然ないんですね。あれロー入ったよなと思ってね、インジケーター見てもね N のところが消えて、ハーレーって、そうそう、あのハーレーにはよくね、ギアのあれギアポジが出てるんですけどね、あれこれローライダーはどうだったかな、ちょっと分かりづらいんですよね、ハーレーのギアポジってね。ギアポジションって鈴木みたいに書いてあるわけじゃないんで。で、まあ、ローに入れたんだろうなぁなんて思いながら走り出したんですけど。これね、意外なことにシートにね、お尻のところに座布団というわけじゃないんですけどね、特大の丼みたいなね、シートストッパーというか、お尻ストッパーがありまして。これのおかげでですね、どうも、行儀のいい座り方になっちゃって、膝がね、ちょっと窮屈な感じがしました。ハンドルはね、独特のあのハンドルですから、アメリカンって言っていいんですか、まあ、ハーレーのハンドルなんでね、こう引っ張る形になるんですけども、どうもハンドルの位置とステップの位置とシートの位置が合ってなくてね、すごく窮屈な感じがしました。で、その後発進して緊張の坂道発進ね、皆さん覚えていませんか、四輪なんかだとよくね演奏してる人いますよね。俺も大丈夫かなーなんて思いながらも行ってみたところですね、やっぱりそこはハーレ特大のあのトルクのおかげでね、半クラにするだけでスルスルスルーと発進してくれました。やっぱりこういうのはね、ハーレーは強いところですよね。だから心配なんかすることはなくっていうのが感想でしたね。とはいえ、何度も何度も走るときには緊張しましたけども。で、この後は S 字です。こちらも心配いらなかったです。特にハンドル、まあ扱いづらいということもなくてね、まあ速度が低いかったのかもしれませんけど、まあローライダーっていうだけあって重心も低いせいもあるのかもしれませんけども、それやれって感じでね、曲げずに、済みました。スムーズにね、ふいふいっていう S 字も通れました。でもね、これウインカー出す余裕はなかったんです。ハーレーはねご存知の方も、まあ、前の回の方でも言ってましたけども、ハーレーね、ストリートの7班を除くと、左右別体型になってますんでね、右行く時は右の親指で、左行く時は左の親指で、オートキャンセルはいいんだけど、そういうめんどくさいのがあるんですけどね、ちょっとやっぱり緊張してたせいか、ウインカーを出す余裕はありませんでした。でこの後ねストレートをおとなしく走って発着場に、で、ここで、全車種に言えることなんですけどもね、ニュートラルになぜか入りづらい。どうしてなんですかね、全部の車種が入りづらかったです。この辺ね、ハーレーの、まあ私が乗り慣れてないっていうところもあるのかもしれないんですけども、ちょっと教えてほしいなって感じがしました。で、この後はですね、私の大好きな黒学大好き実は欲しいという48。やっぱり48っていいですよね。あのピーナッツタンクからこう流れるフォルム、ミラーもこうハンドルの下にあってね、もうくわかっこいいって本当に思っちゃいました。乗る前にね写真バシなんて撮ってみたり。で感想なんですけども、ギアを入れた感覚、先ほどのね、ローライダーよりもやっぱりこっちの方が断然スコンって入ってくれて良かったですね。で、走り出してみて、でもなんかこうかっこつかないっていうか、こうポジションが変なんですね。違和感ありありで、なんか変だよな、なんか変だよななんて思いながらも、まあ坂道発進はね、さっきも言いましたけども無事、 S 字の方もね、まあ特に問題なく走って、 でいろいろね短い時間こう走りながらおかしいよななんかおかしいんだよななんて思ってね悩んでたんですけど、最後までやっと分かりました。前屈すればいいんですね。ちょっと前かがみになれば。ハーレーだからってねついこうふんぞり返るそういう運転の仕方が先入観としてあったので、ちょっとねこれは前屈すればいいんだなっていうことが分かりましたんでね、これはちょっとね午後に試したんで、それはまた午後の部でのお話をさせていただきたいと思います。で、今度は3代目。3代目はですね、アイアン。883のアイアンですね。やっぱり一番乗りやすかったです。でもね、いきなりやっちゃったんです。はい、どうぞーなんて言われてね、はいはいって座りました。で、マフラーで右ふくらはぎが、あちちちちってね。いや、これは危険ですね。今までこんな経験なかったから余計びっくりでした。でもね、スタッフにはバレないようにしていましたけども。いや、本当にね、やけどしたかなと思っちゃいました。で、発進しました。するとね、ニーグリップできないことに気づきました。やっぱりタンク小さいですからね。じゃあ、48どうだったのなんて考えてみると、まあ、今までもそうだったのかもしれませんけどね。まあ、余裕がなかったんでしょうね。3代目でやっと余裕ができたっていうのも変ですけども、ふとね、この時、そうだ、こいつら2グリップはできないんだなぁ、なんて感じてしまいました。で、まあ、トータルでね、考えてみると、一番やっぱり乗りやすかったです。まあ、馬力もね、車重も乗りやすいっていうか、運転しやすかったですか。ね、ニュートラルには入りづらかったんですけど、ここは同じでした。でね、降りて、スタッフさんにね、偽善の笑顔を振り向きながら、いや乗りやすいですねなんて、言ったところですね、冷たい一言、まあ排気量一番小さいですからね、そりゃねえだろうって感じですけどもね。で、まあこれで、午前の部は終了ということでね、というかまだ何組かはね走ってたんですけども、それ待ってるとね私の順番に来そうもないんでということで、じゃあこれで、あと3組で終わりますなんて言われて、終了になったんですね。で3組を走っての方を見ながらね、今度何乗ろうかななんて見ていて、で、これで、やっとお昼、待ちに待ったお昼ご飯ということになりました。お昼ご飯もね、さすがハーレーアメリカということで、バーベキューの炭火を起こしてるんですよ。もうね、しめしめですよね。さて何が出るんだろう、バーベキューだからなーなんてね思いながら、やっぱり米はねえだろうなー、アメリカだもんと思ってたら、なんとこれがフランクフルト。それだけ、棒付きの、骨じゃないですよ、棒のあのフランクフルト、野菜もなし。しかもね、慌てて作るからね、焦げてたりね、半分は冷たかったりしてね。えフランクフルト焼くならね、どうせパンで挟んでくれるとかしてて、ホットドッグでもかっこいいじゃないですか。軽食のサービスって書いたんだからね。まあそんなことはね、軽食を期待した私がバカですけどもね、せめてねサンドイッチとか作ってくれればコンビニでもいいような気がするんですけども。で、まあそれだけじゃ足んないからつって近くのコンビニまで行ってちょっとお昼ご飯を食べたんですけども、でまだまだ時間があるんでね、ちょっとお昼寝しようかななんて、テントのね下は天気が良くてもやっぱり涼しいんでね、さて昼寝すかななんて思ったんですけどね、このオグ自動車教習所、駅から近いってお話をしましたけども、実はですね、中央線の沿線というか、中央線沿いにあるんですね。ですからね、高架をね、普通の中央線の車両だけじゃなくてね、特急も走ってくるんですね。はい、私は昼寝もせずに電車を見ていました。はい、電車大好きです。すいません。まあね、そうやってね、寝りゃいいのに寝もしないで、ずっと電車を見て、13時ということで、気分を取り直して午後の試乗会ということになりました。Vトークラジオは月3回配信、6日、16日、26日の配信です。牛歩のごとく一歩一歩上手になっていきますので、温かいご声援をよろしくお願いします。6日配信と言っておきながらね、6日今回は配信できなかったんですけども、 で、まあ、午後の試乗会に入ります。こちらはね、教習所の外周コース3周ということでね、先導付きですが、そこはねうまくやれば、ここの直線は170メートルもありますからね、それなりのスピードが出すことができるということ で午後一番最初はファットボーイっていうやつです。ぶっといタイヤでね、外観はハーレーらしいハーレー、まあ、そんなね、ぶっといタイヤの外観でも乗りやすかったですね。午後は坂道も S 字もなかったんで、その分いろいろコース幅を使ってね、右行ったり行ってみたんですけども、あ、そうそう、これはねシーソーペダルだったんですよ。これだけはダメでした。いまいちわけわかんなくて、かかとで踏むとシフトアップしますよって言われたんですけどもね、まあ、ちょっと時間がかかりそうです。で、この次は今度はウルトラリミテッド。これはね、ハーレー。まさにハーレー。まあ、さっきも言いましたけども。フロントカウルがついてて、リアのボックスがついてる。あの、アメリカのね、白バイ。ジョー&パンチに出てきそうなやつですよ。でね、サイドスタンドを払おうとした時ですね、ズシッ。本当にズシッとくる重さ。今までとはね、別世界でした。あれは多分起こせませんね。それに、車庫から出せません。ラジオがねついててくれたんですけども、せっかくですけど全然聞こえませんでした。かなり音響ね、大きな音量でないとあれは聞こえないでしょうね。でもそうすると何聞いてるか分かっちゃうんでね、少し恥ずかしいですけど、これもやっぱり乗りやすいですね。というか、でもまあこれはもっとね高速に乗ってみないと本当のありがたみは分からないんでしょうけども、でもこの重さはね、ちょっと市街地は怖いなと思いました。で、次48。やっぱりね、48は乗るんですよ。で、午後からね、さっきの午前の反省じゃないですけれども、少しね、前屈になってみました。前かがみでね。やっぱり正解。バッチリハマりました。ハンドルも遠くないし。もうね、楽しい気分は最高って感じでしたね。で、少しだけアクセルこうラフにね、扱ってみたり、前のね、方と間を空けてみたり、あ、もちろん後ろの方がね、空いてたんで、そういうことをしたんですけど。ちょっとね、まあ思い存分やらせてもらいました。まあ爆音風に言うと悪ですわって感じですか。でね、あ、これがボバースタイルってやつのいいところなのかなんて思ってニコニコしながらおりました。で、この後はですね、ブレークアウトというのに乗りました。これね、一本ハンドルっていうんですか、もう長い一本のねハンドルなんですけど、48と違ってね、こちら同じボバースタイルでもハンドルにしがみつく形になっちゃいましたね。これはきっと曲がり角狭いと厳しいなーなんて気がしました。まあその辺はね、慣れかもしれませんけども。でね、これはね、逆にあれでしょうね、鏡に映ってる自分を見るのが楽しいでしょうね。うう、俺かっこいいって。まあ今はね、システムヘルメットかぶってるんで、ちょっとね、似合わないかもしれないんで。まあこういうのに乗った時はシステムヘルメットじゃなくて、いいやつがいい、いいやつって変ですね。なんかこうかっこいいやつがいいんでしょうね。で、次はですね、後から入ってきたんですけども、ストリート。よくね、言われますけどもね、このストリート、やっぱりハーレーらしくありませんでした。車重もね、軽いですし、エンジンもですね、静かに気持ちよく回ってくれました。独国のね、どこどこどこっていうのはなくてね、まあ静かだって言えば静かです。確かにハーレーらしくないですからね、ハーレーはこうじゃなきゃっていう方にとっては納得いかないかもしれませんけども、でもこれはこれでね、楽しいんじゃないかななんて、慣れないのにハーレー乗るにはいいんじゃないかななんて思いました。170メートルのストレートでおかげさまで70キロまで引っ張らさせていただきましたけどもね。で、最後にアイアンにも乗りました。もう一回ね、さっきも乗りましたけど、やっぱり、午前中に乗った通りでしたね。乗りやすい。ストリートとはね違って、今度はね空冷、まあ、ストリートのエンジンは水冷だったから、まあ、別物と考えますけども、やっぱり一番安心できて乗りやすかったですね。だから試乗もですね、一番人気でなかなか順番回ってきませんでした。アイアンが売れる理由もね分かります。でもこの間見た本だとね、なんか2016年から88さんは消えたなんて書いてあったんですけども、カタログ落ちしたなんて書いてあったんですけども、その辺どうなのか、まあね、ちゃんと聞けばよかったんでしょうけども、忙しそうにしてたんで聞きそびれましたね。まあそんな感じで、何台乗ったんだろうって感じですけども、いろいろ乗ってきました。で、試乗もね、 何が一番人気が高かったのかななんつうと、アイアンが1番、48が2番で、ブレイクアウトが3番ぐらいでしたか。そんな感じでした。あとね、1台あるんですよ、写真名聞き損なってしまってね、これはまあ割愛させていただいて、 あとでトライクもありました、三輪。あまりもね特殊なので、ビビってしまいましてね、ちょっと乗るのはやめたんですけども。でね、こんなことやってたらもうね、この時点で早いもので15時30分過ぎてました。びっくりですよね。5時間近くもいたんですよ、教習所に。5時間もあったら山梨や千葉にも行けたのにね。まあそんなこと思いながら、ちょっとね帰り際、そろそろ帰ろうかななんて思って中古車のコーナー見てみたんですけど、やっぱり手が出ない価格でしたね。アイアンの中古か、883の、アイアンじゃないのか、883って書いてあっただけなんです。それが85万、中古で85万、48で140万。まあ排気量がね、排気量ですから。でもちょっとね、やっぱり厳しいなーなんて気がしました。あとね、女性はね3人ほどいらしてましたよ。あと袖切りの方はいませんでした。袖切りの方はね、だけどあのキュロットスカートでふくらはぎ丸出しで乗ってる女性がいました。あの方は暑くなかったのかなと思っちゃいますけども、私みたいにマフラーであちちにならなければいいなーなんて思って見ていました。まあこんな感じでね、一日ずっとハーレーに乗ってましたけどね、結果としてどうなったのかなーって言うと、やっぱり48がいいなーっていうのと、アイアンが欲しいなーっていうのと、あとブレークアウトがかっこいいなー、ストリートはいいなーなんて感じで、じゃあお前は何なんだって感じですけども、宝くじが当たったら48を買いましょうって感じですか。そんな感じでございます。まあこんなね、一日中楽しめるゴーゴーデモライド、なんかどこかでもいろいろやってるようですのでね、もし皆さんもねよろしければぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ね、ハーレーだからって言っても敷居はそんな高くないと思いますのでね、私みたいなのが乗れても大丈夫なんで、ぜひ行ってみてください。あ、昼ご飯は期待しない方がいいですから、持ってった方がいいですよ。さて、第25回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあね、よくバイクのことがわからないおっさんが一日中ハーレーに乗ってきて、その感想だけを喋っていましたけどね、まあこんな感じでいつもの番組でございますが、ぜひ励ましやらまたね、少しだけのお叱りなど、いろいろなメールをお待ちしております。また、第23回より募集しておりますテーマ、糖質制限中でね、ご飯がいや小麦粉系が一切食べれません。私、黒学。この黒学をね、地獄に叩き起こす。あそこのラーメン美味しかったよーや、ここの大盛りすごいよーなどの B 級グルメ紹介。ね、また、キャンプ初心者へのキャンプツーリングでのお笑い失敗談や恐怖体験などいただけると幸いです。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtokuradio のねブログにもアドレスを記載させていただいてます。小さくあのコメントなんて、英語で書かれている欄もありますけれども、あちらの方もね、ぜひ合わせてご利用ください。おかげさまでね、糖質制限ダイエットの方がですね、順調にいっておりまして、ただいまですね、目標値にあと1キロちょっとというところまで来ました。で、健康診断がいよいよね、5月のこの10日から始まりますんでね、糖質制限の結果が出るのがニコニコなんですが、さて、どうなりますやらっていう感じです。ではね、今日も最後まで本当お聞きくださいましてありがとうございました。第25回、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。